続いてのインフォメーションです。第48回衆議院議員総選挙と第24回最高裁判所裁判官国民審査が10月22日の日曜日、投票日となります。そこで本日は高山市選挙管理委員会事務局から書記の森本明義さんにお越しいただいております。森本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、では早速お話を伺っていきたいと思います。
はい、
衆議院議員総選挙につきましてはもう新聞でもかなり ね報道されておりますけれども、はい、改めて衆議院議員の総選挙について、教えていただきたいんですが、はい、どのような選挙なんでしょうか。
はい、今回衆議院が先月の28日に解散しまして、
はい、
で衆議院の議員さんの、全員を、また決めようということになりまして選挙が行われることになっております。
はい、
これを衆議院議員総選挙と言います。
はい、
でこの選挙には2つの選挙がありまして、
はい、
1つ目が小選挙区選挙で、2つ目が比例代表選挙になります。
はい、小選挙区選挙と比例代表選挙の2つということですね。
はい、
この2つにはどんな違いがあるんですか。
はい、小選挙区選挙では高山市を含む岐阜第4区から3人の方が立候補されています。
はい、
でその中からその個人名をお名前をご記入いただく選挙です。
なるほど、立候補した人の個人名を書いて投票するということですね。
はい、
はい、では比例代表選挙というのは何を変えたらいいですか。
はい、比例代表選挙につきましては、政党名を書いていただく選挙です。
はい、政党名を書くということですが、投票所に行けば書いてあるんですかね。あ、
そうですね。
はい、
投票所におきましては氏名掲示というものがございまして、先ほどの個人名も今ほどの、政党名も全て掲示してありますので、ご安心ください。
はい、
それとですね、
はい、
今、2つの選挙以外にも、最高裁判所裁判官国民審査も実施されます。
はい、
最高裁判所の裁判官の名前が投票用紙に記載してありますので、
はい、
裁判官を辞めさせた方が良いと思う人に罰印をつけていただくものでございます。
はい、辞めさせた方が良いという方に罰、
はい、
書くということですね。
はい、まあ、これまでの裁判の判断については選挙候補、これ15日以降に配布予定なんですが、
はい、
選挙公報に、記載されますので、またそれを参考に、ご判断いただきたいなと思っております。
はい、わかりました。そうしますと全部で3つの投票があるということですもんね。
はい、
10月22日の投票日というと、次の日曜日ということですね。
はい、
はい、でもすでに投票を済ませた方もいらっしゃいますよね。
そうですね。はい、立候補した翌日10月11日から、期日前投票所を開設しております。すでに投票がお済みの方もいらっしゃいます。今回からは、最高裁判所の国民審査も11日から投票ができます。
はい、わかりました。期日前投票所ですが、高山市役所の、地下1階にありますね。
はい、朝の8時半から夜の8時まで開設しております。10月22日の投票日に仕事や旅行などの予定があって投票できない方は事前に投票ができますので、ぜひ投票をしていただきたいと思います。
期日前投票するのに必要なものといいますか、持っていかなければいけないものってありますか。
皆様のお家にですね、入場券のハガキを郵送しておりますので、その入場券をお持ちになっていただきたいと思います。持ってきていただけるとスムーズに投票ができますので、ご協力いただければと思っております。
あ、そうですね、私のところにも選挙の入場券のハガキが届いておりますので、そのハガキを持っていけばいいということですもんね。
はい、
はい、でも入場券のハガキがなくても投票はできますか。
はい、入場券がなくても投票はできます。で入場券があった方が受付がスムーズになりますので、できる限り持っていただければありがたいと思っております。
はい、わかりました。今ラジオ聞きの方の中で、あれまだ入場券が届いていないわなんていう方がもしいらっしゃったらどうすればいいですか。
そうですね、広い高山市でございますので、まだ届いていないということも十分に想定されております。
はい、
でまあ選挙権があるはずなのにまだ届いてないよという方は選挙管理委員会の事務局までご連絡をいただければまたご対応させていただきますので、ご連絡をいただきたいと思います。
はい、わかりました。今ね、本当に広いっていうふうにおっしゃいましたけれども、期日前投票所というのはこの高山市役所だけではないですもんね、できるのは。
はい、はい、高山市役所の各支所、
はい、
におきましても期日前投票所を開設いたします。次の日曜日10月15日の日曜日 から、投票日前日の10月21日土曜日まで開設いたします。時間は朝の8時半から夜の8時までです。
次の日曜日から各支所でも期日前投票ができるということですね。
はい、諸地域でも投票できるようになりますのでぜひご利用ください。それとですね、
はい、
あの岐阜県知事選挙が、今年1月にあったんですが、それに引き続きまして、はい、今回今の商業施設であの期日前投票所を開設することにしました。
商業施設ですか。
はい、明日金曜日はですねアピタ飛騨高山店さん で明後日の土曜日は、アピタ飛騨高山店さんと、フレスポ飛騨高山さん、フレスポ飛騨高山さんで、開設いたします。
はい、国府町のアピタ飛騨高山店では明日とあさって2日間ですね、
はい、
で天満町の、フレスポ飛騨高山ではあさってのみの1日、
はい、そこで投票ができる形になります。
ということですね、
はい、アピタ飛騨高山店では、2階の祭事場に開設しますし、天満町のフレスポ飛騨高山さんでは、敷地内にありますあの町スポ飛騨高山さんを、はい、ご利用させていただきまして、開設させていただきます、
はい、
どちらもあの開設時間の朝の10時から夜の8時でございます。
わ、はい、かりました、開店時間に合わせての開設ということですよ ね、
そ う、 すね、
はい、そうしますとあのお買い物のついでに投票していこうっていうこともできますね。
そうですね、あの、はい、ぜひご利用していただきたいと思います、
はい、
あの期日前投票所につきましてはどの投票所でも投票できますので、あの仕事帰りやお出かけの際にご利用いただければと思っております。
わかりました。森本さん他に新しい場所はありますか。
はい、あの今回はさらにあの市内の6カ所の高等学校においても、期日前投票所を実施します。
はい、
昨年の夏から、選挙権が18歳に引き下げられまして、
そうですね、
高校在学中に初めての投票ができるようになりましたのでぜひご利用をお願いしたいと思っております。
わかりました。市内6カ所の高校ということは全ての高校でできるということですね。
そうですね、あの飛騨高校さん、高山高校さんの2つのキャンパス、高山工業高校さん、高山西高校さん、それで、特別支援学校の高等部さん、全ての高校で行わさせていただきます。開設する日やあの時間等については、高山市のホームページに掲載しておりますのでそちらの方でご確認いただきたいと思います。
日時が決まっているということですね。
そうですね、あのどの高校におきましても1日限りの開設で、時間も最長3時間という形で、設けさせていただきます。
はい、高校生の皆さんはね大切な一票ですからぜひ投票していただきたいですね。
そうですね、あのよろしくお願いしたいと思っております。
はい、それでは10月22日の投票日当日の投票についても教えていただけますか。
はい、10月22日の、投票日は投票開始が午前7時7時から、終了時間は午後8時になります。
はい、
一部の投票所では終了時間を1時間または2時間繰り上げて終了しますのでそれぞれの投票所の終了時間は先ほどありましたあの入場券でご確認いただきたいと思います。
はい、
また当日の投票は入場券に記載された投票所以外では行うことができませんのでご注意いただきたいと思います。
わかりました。さて投票が済みますと開票ということになりますけれども開票作業の予定を教えていただけますか。
はい、開票につきましては、10月22日の午後9時30分から、南小学校体育館で行います。現在の予定では、最終の終了時刻が日付が変わって午前2時頃を、予定しております。
はい、
開票状況につきましては開票所内に、表示しますほか市のホームページでもお知らせいたします。また市の配信サービスでも配信いたしますのでよろしくお願いします。
はい、よくわかりました。では森本さん最後に一言お願いします。
はい、じゃあ選挙は、国民に与えられた大切な権利でございますので市民の皆様におかれましては、その権利を無駄にしないよう貴重な一票を投じていただくようお願いいたします。特に、若い世代の方々の投票率の低さが全国的に問題となっておりますので、うん、若い世代の方々はぜひ投票していただきますようお願いいたします。
はい、そして投票日当日の10月22日にあの、都合がつかなくて投票できないという方は期日前投票を利用していただくということですね。
そうですね、あの期日前投票あのどこでも投票できますのでご利用いただきたいと思います。またあの選挙に関するお問い合わせにつきましては高山市選挙管理委員会にお問い合わせいただきたいと思います。
はい、
電話番号は、0577-32-5333 でございます。よろしくお願いいたします。
はい、わかりました。この時間は投票に行こうということにつきまして高山市選挙管理委員会事務局から書記の森本明義さんにお話を伺いました。森本さんありがとうございました。
ありがとうございました。